今日の説教の結論は、ルカ福音書の13章の19節の言葉、一粒イエスは言われた、神の国は何に似ているか、何に例えようか、それはからし種に似ていると、でさらに今日のところはまあ21節までですので短い、ところでありますけれども、19節ではからし種という言葉が出ておりますね。これが神の国に例えられると、神の国というのは神の支配という意味でありますけれども、神様の支配はそういうものだというふうに言ってるわけです。からし種のようなものだ。そしてその次の21節では、パン種のようなものだというふうに言っています。神様のご支配、神様ご自身はこの目に見える方ではありませんね。目に見えないんです、神は。しかしイエス様はその神をが生きてらっしゃるということを、神は存在している、あるいは神様は生きてらっしゃるということをさまざまな教えや、あるいはさまざまな技を持ってですね、そのことを誰の目にも分かるように、どんな人でも分かるように、どんな無学な人でも分かるようにですね、また誰のどんな人の目にも見えるように、その神様が生きているということを示されたわけですね。明らかにされた。それが今日のところでは、その神の国というのは、神様が生きているということはからし種のようなものだというふうに言っている、またパン種のようなものだというふうに言っているわけであります。先週はですね、その前のところを読んだんですけれども、先週はこの安息日の礼拝に来ていた一人の腰の曲がった婦人がですね、18年間もそのような状態で生きていたんだけれども、その安息日にユダヤでは労働するということが禁じられていた。そういう規則をイエス様は破って、そのような規則よりも大事な神の救いの技を、その安息日にこのその婦人を癒された、その奇跡をなさったわけですね。そして安息日の本来の姿をイエス様は取り戻しされた。それによってイエス・キリストは神から来た神の独り子であるということを、群衆にありありとこう示された。その事実を見た群衆は、この前回の17節のところですけれども、この群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい技行いを見て、喜んだということが書いてあったんですね。この素晴らしい技というのは、このその前の13節のところでは、婦人が神様を癒されたことによって賛美した、その賛美ということと、素晴らしい技という、この素晴らしいというこの言葉は同じ同類の言葉で、ちょっと形は違いますけれども、賛美ということと素晴らしいということは同じ、栄光を表すという、神の栄光がそこで現れた、そこで婦人は神様を礼拝したという、そういうことが、賛美したということが書いてありました。でそしてそれは一人の婦人の話だったんですね。そういう姿を群衆は見てたわけですね。そして今度はですね、今日のところではですね、今日の18のところですでは、そこでというふうに書いてます。そこでということは、イエス様のそういう働きというのは、単に一人の婦人の病気であった人が癒されるという、そういう婦人だけの問題ではないですよ。実はあなた方のに関係することなんだと、今度は群衆に向かって語ったということですよね。 あなた方は今神の御業を賛美したけれども、神のご支配はあなた方にも同じように、あなた方一人一人の中にすでに神の恵みは、その働きは来ているんだということをイエス様はこの群衆に分かってもらおうとしたんですね。イエス様の働きっていうのは何か特別な病気の人にだけ行われるんじゃなくて、何でもない群衆、そのあなた方のところにも実は神の恵みというのは来ているんだと、神の恵みを与えられているんだということを明らかにしようとしたんですね。それが今日そこでイエスは言われた、群衆に言われたというのはそういう意味であります。からし種に例えられるというふうに言うのであります。で、からし種というのは、まあ、他の福音書では例えばここにプリントに書いておきましたけれども、13章、マタイ伝13章にはですね、天の国はからし種に似ている、人がこれを取って畑にまけばどんな種よりも小さいのに成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になると、全く同じことがここで言われているんですね。ですからマタイ伝でもこのからし種の例えっていうのが書いてあったんですけども、このルカによる福音書も同じことが書いてあるというふうに受け取ったらいいと思います。その内容は全く同じであります。で、イエス様がこのようなこの例えを語ったのは、すでに旧約聖書の中にそのような例えが、いくつか、あるからだというふうに推定されます。例えば旧約聖書のダニエル書というところには、バビロンの王ネブカデネザルが次のような夢を見た。それは大地に一本の木が生えてきて、そして葉が茂り、実は豊かに実り、生き物がこの木によって食べ物を得たと、そういう突然この一本の木が生えてきてですね、そしてそれが大きくなってそこに木が鳥が宿るようになった、そのようなことが書いてある、そういう夢だった。そしてダニエル書の中には、そのダニエルがその王様の夢をですね、解き明かしたということが書いてあるんです。それはどういうことかというと、王様それはこういう夢ですと、ダニエルというのは夢を解き明かすこともできる、そういう能力を持ってたって言われてるんですね。そしてこの王様に仕えていたダニエルがこういうふうに説明した。王様それはあなたの国がこれからこの周りの国々を支配するようになるということですと、地の果てまであなたの支配が及ぶことになる、そういう夢でありますということを説いた。そういうことが旧約聖書に書いてあるんですね。ですからそれと同じようなことにおいて、イエス様は神の国、神様が生きておられるということをさまざまな例えをもって示された。その例えの一つがこのからし種の例えであります。他にもイエス様はいろんな例えをもってその神様のご支配のこと、神が生きておられるということを語ったわけですよ。ですから皆さんもいろんな例え話がこの福音聖書の中にあることをご存じだと思います。今日はその中でも誰でもわかる、誰にでもわかる、どんな人でもわかるという、そういう例えでありますね。それはからし種というのは、イスラエルの植物でありますけれども、それの種はどんな種よりも小さい、私その盾をもらったのを持ってるんですけど、ちょっと今日ここに持ってこなかった、本当にそれはごま粒よりも小さい、ほんのもう点々点々というぐらいのですね、そういう種なんですよね。しかしそれはどの植物の種よりも小さいんだけれども、それが畑にまかれて、庭にまかれて成長して葉っぱをつけてですね、するとですね、3メートル4メートルぐらいの木にこうなっていく、そういう植物、イエス様はそれをこう 引き合いに出しましてですね、このそのように神の国というのはどんなものよりも小さいように見えるけれども、それがこの巻かれて成長すると大きく、この大きなものになっていくんだということを言いたかったわけでありますね。ですから、このここでは、今日のところでは庭に巻くというふうに、一人の男がですね、それを取って庭に巻くと、まあ、庭っていうのはこの世界と考えたらいいと思います。この世界、それは混乱と混迷が支配しているこの世界でありますね。まあ、そういうところにイエス様が神様から使わされて福音をもたらしてきた。この世界に福音の種がまかれるということですね、それは。で、そういう福音の種がまかれていくと、その時そのからし種は、福音というからし種は成長して、大きな生命力旺盛で、必ずどんなこの世の混乱の中にあっても、必ず大きく成長していくという、まあ、そういうことであります。私たちはこの世の妨害があったとしても、キリストと共に来たこの福音、神の国の福音というものを固く信じていけばいい。キリストの国は必ずこの世界に広がっていく、まあ、生命力を持っているんだということをイエス様は言いたかったわけですよ。賛美歌234番というところに、はこういう言葉の歌詞の歌がありますよね。それは昔主イエスの巻き玉石、いとも小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝を張る木とはなりぬ。主イエスの立てし愛の国は、民より民へ広がりゆく。すべてのものを超えて進む主イエスの国は永遠に栄えん。世界の民を一つとなし、地をばあまねく御国とする。まあそういうことを歌っている歌ですよね。234番。まあ有機光先生の歌です。イエス・キリストの到来は、まあ神の国の到来そのものであった。イエス様は、その初めのところでこういうふうに言われましたね。神の国は来た。この福音に心の向きを変えて福音を信じなさいと言った。福音はこの世界に来たんだ、この世に来たんだ、だからここに心を向けていくなら、受けて福音を信じるものとなりなさい。病人は癒され、圧迫されている人たちは解放され、貧しい人たちは福音を知らされている。これがルカ福音書の4章のところにもその言葉が書いてありましたね。で、このことがあなた方がこの言葉を耳にした日に実現したと、そうこのイエス様は安息日に街道の中で語られたということが書いてありました。この事実を見なさい。先週我々が読んだ18年間もの腰の曲がった婦人の癒し、これもまたその一つの癒しだったんです。この事実を見なさいと言ってる。この印を見なさい。あるいは12章のところではこういう、まあ、右のページですね、このにはこんなことが書いてありました。右のページちょうど、あ、ちょうど同じ右のページ134ページに書いてありますよね。あなた方は空の模様を見ることは見分けているのに、どうして今の時の印を 見分けることができないのか。そうですね、我々は空の天気予報っていうのをすごく分かってますね、教えられますね、テレビでも何度も放送してますね。それは分かる。しかしそれだったらば、どうして今の時代の印を見ないのか。今の時代っていうのはイエス様がその時来た、そしてイエス様がなさったその時代の印ですよね。なんでそれを見ないのかって言ったんですよね。それは神の到来の印を見分けるということをができないのか。ここに神の国の支配が来ているということを どうして信じないのかとイエス様は言った。神の国の支配はユダヤの国のみならず、異邦人の世界、全世界、全人類を恵みの支配の中に置いていく、まあ、壮大なものとなっていく。まあ、実はこの時はですね、まだイエス様が宣教を始めて、まだイエス様の十字架とかそういう出来事は、復活とかいう出来事はまだ書いてませんよね。これから我々がずっと読んでいきますと、イエス様が十字架につけられ、そしてよみがえるといったようなことがずっと書いてありますよね。しかしこのイエス様の福音というのは、神の国の福音というのは、からし種のような生命力を持ったものだということをこの時語られたんです。ですからまだ人々はそのことがどういうことを意味するのかはまだ十分には分かんなかったかもしれません。私たちはこのずっとこの 今は聖書を読むことができてですね、イエス様が十字架につけられてよみがえられて、そしてその後もイエス様の弟子たちはどういう伝道をしていったかということについて、使徒言行録について語られていることを読むことができますので、ですね、このからし種のような生命力、神の国の力というものを知っているわけでありますけれども、まだこの時はみんなはですね、分からなかったと思います。しかし、このからし種一粒の信仰、つまりイエス・キリストを信じるその信仰、そのからし種一粒の信仰があれば、これはもう少し後の17章というところに、まあ、今日は13章ですけれども、17章にはこういう言葉が書いてあるんですね。その信仰があれば、桑の木に命じて海に根を下ろせと命じたとしたら、それは成就されるとイエス様は言ったんですよ。からし種っていうのは、先ほど言ったようにどんな種よりも小さいんです。で、その中のたった一粒って言ってるんですよね。信仰っていうのをイエス様はね、何かね、もう派手なものとかで、ね、この大きなものとか言って言わなかったんですよ。キリストの福音を信じるという、ただこの一点のようなものですよね。このからし種の一粒のようなもの、信仰ってのはそういうもんだって言ったんですよ、イエス様は。何かもう難しいね、理論とか、あるいはですね、派手なことをしなきゃなんないとか、信仰とはそんなもんじゃないよ。からし種の一粒の種のよう、もうほんのわずかにもう見えか見えるか分かんないような、しかし神を、福音を信じるか信じないか、これは大きな違いとなっていくんだということを語られたんですよね。キリストの福音につながる信仰の恵み、その小ささ、またそのからし種一粒ほどのものが持っている大きな力、大きく成長していく、そういうもの、この対比をイエス様は語ったわけですよ。このからし種一粒ほどの信仰が我々の中にあるならば、それはまさにどんな植物よりも大きくなっていく、成長していく、そういう性質を持っているんだ。信仰とはそういうもんだということをイエス様は言ったわけですよね。何か難しい勉強をしろとか、派手ないろいろな施しをしろとか、献金をしろとか、こういう技をしろとか言ったんじゃないんですよ。福音を信じるっていうことはね、信じるか信じないかだけですよ。信じたものはそういうふうになっていくだ、そういう可能性を含んでいる。だから信じるということでも、何を信じるかが大事じゃないですか。違うじゃないですか。日本にはイワシの頭も新人からっていう言葉があるんですよ。イワシっていうのは昔は、今は貴重な魚になってしまったけど、昔はイワシはまあゴロゴロしてたわけですよ。どこでもあるみたい。 でも昔の人が教えたのには、イワシの頭でもね、新人が大事だよねということを教えてたんですよ。まあそれも一つのこのなんて教えられる点があるかと思うんですけども、しかし問題はイワシの頭を信じて何になるんだと。皆さん本当にですね、何を信じるかということが問題ですよ。今ネットの世界でいろんな情報が入ってるんじゃないですか。もうありあふれるほどの情報が我々のところに来てるんじゃないですか。どれを信じますか。何を信じますか。皆さんがそういう情報を氾濫している中で何を信じるかということが問題ですよ。やっぱりそのことが問題だ。イエス様は神の福音を信じようと言ったんです。神の福音、これにはどんな野菜よりも大きくなっていくような生命力を持った力を持った、先ほど歌234番にあったようなですね、この神の国は、イエスの愛の国は民より民へ広がっていく、すべてのものを超えて進む、そして世界の民を一つとし地をばあまねく御国としていく、この福音は全世界に広がっていく。だから我々の教会もここには今日あるんじゃないですか。福音の宣教によって教会が建てられて、今日の我々の教会もここにある。これもイエス様から始まった神の国の福音というものが、この日本の東洋の端、日本にまで広がってきたということの一つの印だと思います。そして全世界をにそれは広がっていくんだということであります。聖書の後にパウロは、聖書の後の方でですね、パウロはエペソ書のにはこんな言葉を書いております。心の目を開いてくださるように、神の招きによってどのような希望が私たちに与えられているかを知るように私は祈っていると。私たちに与えられているこのからし種が成長して大きくなっていく、どんな野菜よりも大きくなっていく、そのキリストの福音の大きさ、さらにはこのエペソ書3章の18節では、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるように。愛の広さ、キリストの愛の広さはあのユダヤの国にとどまってたんじゃないんですよね。異邦人の世界に、ヨーロッパの世界に、そしてさらには日本にも、そして我々にもその愛の広さは来ているんだということであります。キリストの愛は一時的な人間の愛ではない、永遠の愛である、神の愛である。だからそのように永遠性を持ったもの、長さも同じですよね。時間的な長さ、時の長さ、あの時代だけでイエス様の福音は終わったのか、そうじゃないですよね。イエス様はよみがえって、そして聖霊なる神として今も働いている、そういう時代を超えて我々のところにまで来ている、その長さを持っているんじゃないですか。高さ、これは天にまで至る高さ。イエス様は地上で十字架に作られたけれども、天にまで上げられていった、よみがえられて天に上げられていった、そういう高さ、深さ、黄泉の深みまでイエス様の福音は伝えられていった。黄泉においてまで、その黄泉において死の世界、その死の世界をも神の愛は征服していく、そういうもの、深さを持っている。まさにこのキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、そういうものを知るようにとパウロは祈ってるわけですよ。そのことがずっと我々が聖書を読んでいくならば分かってまいります。 さらにキリストはこのその次のからし種の次に20その次の 20節21節においてまた言われた。神の国にを何に例えようか、パン種に似ている。女の人がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。まあ三サトンというのは後でこの聖書の裏の方にこの土量公のことを書いたものがありますけれども、これはですねもう何百人分のぐらいのパンを表す、まあ、そういうものでありますよね。まあ言うならば皆さんご承知の通り、パンを焼くときに今度は女の人が家でパンを焼く、まあ、先ほどは男が畑で種をまくという例え、まあ、今度は女の人が家でパンを焼くという例え、まあ、対比があるわけですね。ですからパンを焼くとき必ずイースト菌というのを使うと。でそのイースト菌というのはその本当にパンの中に入ってこれを使えばパンが膨らんでいくと、姿は見えないけれどもそれが入っていると必ず、まあ、美味しいパンになって大きく膨れていくんだという、まあ、例えですよね。これも人の目には見えず隠れているが大きな力を発揮する神の御業を信じる、そういう信仰を表そうとしている、あるいは福音の力を表そうとしているというふうに言えます。イスラエルの民がエジプトを脱出して紅海を渡る時のことが先ほど読んでいただきました出エジプト記14章に書いてありました。イスラエルの人々は初め意気揚々とエジプトを出て行ったんですね。ところがファラオの軍隊はエジプトの王様ファラオの軍隊はついにイスラエルの人々の姿を遠くの視野に捉えたわけですよ。そしてついに追いつこうとするそういうところまで来た。イスラエルの人々はこの60万の人々でしたかね。ですけどももう砂煙を上げてエジプトの軍隊がですね自分たちのところに来ているという近づいているということを、まあ、遠くの音が聞こえてくるわけですね。戦車で追ってくるわけですから聞こえてきた。そうしてですねだんだんとその音がこの大きくなってくる。そうしますと、まあ、彼らは捕らえられてエジプトに引き戻されていくか、あるいは殺されてしまうか、まあ、そういったことになってくるわけです。イスラエルの人々が目を上げてみるとエジプト軍はすでに背後に迫っていた。まだ近づいてはいないけれどももうすでにもう背後に迫っていたと書いてある。そしてイスラエルの時その時イスラエルの民はモーセにつぶやいた。モーセよ私たちをアラノで死なせるためにエジプトから私たちを導き出したんですか。人々は敵に驚き敵を恐れ神を疑い自分自身を見失っていたわけですね。なんで私たちは今こんな目に遭わなきゃなんないんだ、エジプト軍隊に殺されるために出てきたのか、そういう文句を言った。しかしその時モーセが毅然としてこう言った。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさいと書いた言ったんです。この最後の言葉に注目したい。静かにしていなさいって言ってる。もうエジプト軍はそこに迫ってきてるんですよ。後ろに砂煙を上げて、その時モーセがね静かにしていなさいと言ったんだ。一体これどういうことを意味するのか、何もしないでいろということなんだろうか。モーセは民に何を求めたのか。何もしないことではない。モーセはイスラエルの民に神の前に沈まれと言ったんですよ。神の前に沈まれ、神の絶対的な信頼を求めたのであります。 イスラエルの民は迫ってきているエジプト軍を見て恐れた。ああどうしようか、どうしたらいいんだろうか、どんな、なんでこんなことになったんですか。モーセさん、その時モーセが毅然として言った。あなた方は神の前に静まれと言ったんですよ。これから歌う賛美歌286番これから歌うんですよ、礼拝の、この賛美説教の後に。それはどういう賛美歌であるかというと、詩編46編の10節1節と書い1節というふうに、まあ、賛美歌に書いてありますけれども、詩編46編全体のことを歌っている歌ですよね。そしてその46編の10節の口語訳あるいは文語訳聖書は何と書いてあったか。何時ら静まって我の神たるを知れと書いてあるんです。そう訳してたんですよ。まあ新共同訳はちょっと違う訳をしておりますけどね。私はこの口語訳聖書あるいは文語訳聖書、このが大事な点を教えていると思うんですね。何時ら静まって我の神たるを知れと、今こそ神の前に静まる時だと言ってるんですよ。そういう歌なんですよ。神はモーセに命じた。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べよ。そして海を二つに分けよ。神はモーセに、人々がまもざわざわざわざわしてるわけじゃないですか。静まって、神の前に静まって、神の、我の神たるを知れ、と言った。神の前に静まれと言った。神の御業を見よと言った。人々は敵の軍隊しか見てなかったんですよ。大きなエジプトの軍隊が、の戦車しか見てなかったんですよ。しかしモーセはその時、あなた方は静まって神の我の神たるを知れと言った。そしてモーセに命じた。あなたの杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べ、そして海を分けようと言ったんですよ。そしたらモーセが杖を高く上げ、手を海に差し伸べると海が二つに割れた。その陸地がそこにできたんですよ。陸地、よくあの映画なんかではですね、こう風が吹いてきて、その海がこう海を石こうお互いにこう分けてですね、そしてそこに一番そこにある陸地が見えてきている。そこを渡っていったと書いてあるんですよ。これが出エジプトの奇跡だったわけですよ。不信仰は困難を通じて神を見る。信仰は神を通じて困難を見る。どういう意味か皆さんお分かりだろうと思います。イスラエルの民は神の前に静まり、絶対的神信頼を持って自分たちが直面している困難を見るようになった。不信仰であったイスラエルの民は困難を通じて神を見た。なんでこんなふうになってしまったんだろう。困難しか見えなかった。神は見えなかったんですね、実際には。これがイスラエルの民だった。これに対してモーセが言った。何時ら静まりて我の神たるを知れ、神を見よと言ったんですよ。イスラエルの民は神を通して困難を見たということなんです。神を信じて神信頼の上に立って敵を見たということなんですよ。だからこの言葉、不信仰は困難を通じて神を見る。しかし信仰は反対に神を通じて困難を見るということだ。 これが我々に教えられていることだと思います。今日の聖書、からしだね、パンだね、そのように自らを神の前に低く小さく謙遜になるとき、その時約束される大きな救いの御業に預かることが許されていく。困難に誰でも直面します。その時、ここに今日のイエス様が教えたように、パン種のように、あのイーストのように、あるいはこのからし種のような、その一粒の信仰でいいんだというわけですよ。それを持ってるならば、それを持ってあなたの困難を見なさいと言ってるわけですよ。我の神たるを知れ。神は海の中に道を作っていく方だ、そういう神を知れというふうに言った。まさに私たちがこのからし種のような一粒の信仰、パン種のような、そのような信仰を持つときに、私たちは神の約束される大きな救いの御業に預かることが許されていく。これがイスラエルの民が経験したことだったと思います。キリストの教会に集められている私たちは、キリストによって開始された神の国の現実の中に生かされている。神の国というのをですね、先ほど言ったように誰も信じようとしないんですよ、見ようとしないんですよ。しかし私たちは聖書を通して、イエス・キリストを通して示された神の働き、それが確かにあるんだということを信じる、その最後のからし種一粒の信仰、これが求められているんですよ。これだけが求められているんですよ、我々は今。今日週報の裏の方にですね、書いておきました。週報の裏の方に、教会についてのハイデルベルク信仰問答の、一節をこう抜き書きしておいたんですね。そこにはですね、教会とはどういうものですかということが説明されている問いが書いてあるんです。で、それをもっと分かりやすくも縮めて言えばですね、教会はキリストがこの教会をこの世界の中にあって、集め、守り、保っていてくださるということが書いてあるんです。そういう信仰問答なんですよ。教会とはどういうものですか。いろんなことを説明できると思います。しかしこの問答は、教会っていうのはこの世界の中にあって、キリストが選ばれた者たちをですね、召し集め、そしてそれを守り保っていてくださる、それが教会であり、そこに神の国があるんだと言ってるんですよ。神の国はどこにあるんだ。礼拝の中にあるんですよ。礼拝ってどういうこと。それは見えざるキリストが私たちを選び、礼拝に召してくださり、選んでくださり、そして集めてくださり、守ってくださり、保ってくださっているんだ。御言葉と聖霊によって私たちを守って保っていてくださるんだということであります。カルバンの言葉の中に、キリスト教公用の中にこういう言葉がある。この世の荒廃の中においてですね、荒廃でいろんな荒れ果てていると、もうどこにもキリストの教会が見えないという、そういうふうに思われる時であっても、私たちはイスラエルにこの世の力に屈しない7000人を残しておいたというエリアに対して語られた神の言葉に対する絶対的な信頼、これを持っていきなさいということです。もうどこにも教会なんかありえないと、どこにも教会なんか荒れ果ててないと、 そんなふうに思われる時でさえも、神がエリアに対して、エリアが迫害されて、もう私だけ一人だけ残りましたと言った。その時言われた言葉がこの言葉ですよね。いや、私はイスラエルに神に従う者たち7000人を残しておくと言った。え、もう私しかもう神様を信じる人はいなくなったんですとエリアが言ったんですよ。神様の見ている世界は違う。私はイスラエルに7000人ですよ、完全数の7の1000倍を残しておいたと言ったんですよ。これを信じることが信仰ですよ。これを信じることがからし種一粒の信仰を信じるものだということですよ。そしてカルバンはこの言葉を用い、この聖書をですね用いて、まさにそのようにして私たちの神のキリストの教会を守っておられるんだと言ったんです。だからこの言葉を、この神の言葉を、このからし種一粒ほどのこの神の言葉を信じようではないかと言ったんですよ。そして先週私は手紙をもらいました。それはこの教会を始めたこの方ですね、北原さんという、ここに書いておいた、北原義道という人、この教会を始めた長老の一人だったんです。長老だったんです。明治の初めです。その子孫の方から手紙をもらった。日本橋教会のことを覚えて献金をしますと。そういう手紙と献金がそこに入っていた。私はそれを見て受け取って。これはこの子孫の方が支えているんじゃない。キリストがこの教会を支えてくださっているんだと私は信じましたね、思いました。まさにそのようにして教会は今も我々集められ、今日も集められてるんじゃないですか。我々はここに礼拝に、そして守られているんじゃないですか。そして御言葉と聖霊によって保ってくださっておられる。まさにその事実を見る思いがいたしました。私たちは今日この聖書からですね、からし種一粒のように神の前に本当に小さくなって、謙遜になって、低くなって、神の御言葉を信じていく、その時この信仰に生きる、その時ここに約束されている神の大きな希望に生きることができる、そのことを今日の聖書からですね、我々は読み取っていかなきゃならないのではないかと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、あなたはかくまで私どもを愛し、守り、支え、導いておられます。願わくは私たちがあなたを信じることにおいて素直なものであり、本当にあなたの御前に低くなっていくものであり、あなたの御前に大きな約束を与えられている希望に生きる礼拝の民としてください。今週1週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。